こう義というもの、秘められたもの、隠されているものというものについての勉強に入りました。で、先週はその一番初めの祭司というものの説明いたしました。私たちがローマ人への手紙10章の9節と10節に基づいて生まれ変わりをしていると、全部一人残らず祭司になると言っています。今日はその続きとして2番目の話から勉強に入りましょう。2番目には聖霊の宿りというものがありました。余談になるんですけれども、奥義という言葉はこの新改訳では29回使われております。これは4つの福音書で3回使われている。で、その他全部合わせますと29回使われている。だけれども同じ意味を持つんだけれども、日本語で別な日本語に訳されているのが5回あります。一つは秘密と訳されている。2回は秘められた意味、あるいは秘められた名というふうに訳されているところ。あと残りの2つは秘義、秘密の義というふうな日本語に訳されているところがあります。で、全部合わせますと合計で34回、このいわゆる奥義と言われているもの、昔の人に隠されていた、今は明らかにされているものが新約聖書に書かれていることになります。2番目の聖霊の宿りというもの、それから3番目に聖霊のバプテスマというのがありました。これを一緒にひっくるめて説明いたしましょう。ローマ人への手紙の10章の9節と10節に基づいて生まれ変わりをしていれば、その生まれ変わりをした時点で聖霊が宿ります。さあ、ここで注意していただきましょう。聖霊が宿るということと、宿っている聖霊が力を出す、力が出せるようになるということとは別のことです。で、宿った聖霊が力を出すようにするためには聖霊のバプテスマというものが必要になります。だけれども聖霊のバプテスマだけで力が出るかというと、実はそうでもないんです。これで3段階のものが必要になります。一つは生まれ変わりをして聖霊が宿らなきゃいけない。そして宿った聖霊に対して、今度は聖霊のバプテスマというものでもって動かなきゃいけない。で、この聖霊が宿るというのをですね、これ簡単に力があるもんですから、ダイナマイトを与えられたといたしますと、聖霊のバプテスマが何なのか、ダイナマイトに火をつける準備がこれで完成できたもんと考えていただければ間違いないと思います。そして実際に火をつけるのは何なのか、聖霊の満たしというのがあります。これでもって火がつきます。こういった力が出るというこの3段階での動きになります。で、この一度聖霊のバプテスマを受けましたらば、火をつける準備をしたらば、それからあとしなければいけないのは聖霊の満たしで火をつける、また火をつける、火をつけるというふうにしていつも力を出すということが可能になってまいります。で、聖書を調べていますと、例えば使徒の働きの書の4章を見ていただきますと、4章の8節ではこういう言葉が書かれております。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った、民の指導者たち並びに長老の方々、だから聖霊に満たされてというの言い方を変えたら力を受けてというふうに言えることになります。法でペテロは演説で説教いたしました。あるいはですね、同じ使徒の働きの書の4章の31節を見ていただきますと、彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。集まって場所に集まってきた連中全部が力を得て神の言葉を大胆に語り出すことができるようになったと言っております。もう一つ言ってみましょう。使徒の 働きの書の7章の55節を見ていただけますと、このステパノという男のことなんですけれども、しかし聖霊に満たされていたステパノは、だからすでにこの時点までで力をもらっていたステパノは、天を見つめ神の栄光と神の右の座に立っておられるとイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右の座に立っておられるのが見えます。こんなふうにしてですね、聖霊に満たされる、聖霊の満たしという言葉のあるところでも実際に力を受けております。ステパノはこの今の7章のこのこれを具体例にしてもうちょっと話を進めますと、ステパノは使徒の働きの書2章の4節で聖霊のバプテスマを受けました。そしてその後でもって聖霊に満たされて力が与えられて、使徒の働き書の7章の2節から53節までの説教をしております。それに対してこのステパノの話を聞いた、説教を聞いた連中がどんな反応をしたのか、7章の54節でこういう反応をしております。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しい量をした。要するに何とかしてステパノを喋ることを止めよう、殺すほどまでに腹を立てている。なのにステパノはこの連中の感情を無視して言わなければいけないことをさらに言おうとしております。だから聖霊に満たされていたステパノはこう言ったと言ってる。それで最後にもちろん衣装をぶつけられて殺されてはしまうんですけども、これほどの力を得ております。だから聖霊のバプテスマというものと聖霊の満たしというものとこの違いをですね、これからちょっと動かなきゃいけないから、使徒の働きの書の2章の1節から読んでいってみましょう。使徒の2章の1節から読んでいきます。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さあここの場所はですね、実は以前にヨハネの福音書20章の22節でもってイエス様が聖霊を受けなさいと人たち11人の人たちに言ったところでもって少し説明いたしました。この使徒の働きの書2章の4節は120人の弟子たちに対しては聖霊のバプテスマでした。だけども11人の人たちはもうすでにその前に聖霊のバプテスマを受けております。だからここは聖霊の満たしなんです。で力を得ました。そしてペテロが演説をするようになりました。だけど気をつけていただきたいのはですね、この2節から突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと書いてある。この日にです、ペンテコステの日に11人の人たちも120人の弟子たちも経験したものは全部これは感覚的なものなんです。激しい風が吹いてくるような響きが起こった、家全体に響き渡った、つまり誰にも分かるような音が出てきた。炎のように分かれた舌が一人一人にとどまった、つまりその場所にいた人たちには見えることができた。そして御霊が話させてくださる通りに他国の言葉でお互いに語り出した。こういったそれもお互いに聞いております。さあどうしてですね、こんな2章の2節からこの4節までのこのようなことが起こったのか、実は感覚的なものを通して聖霊のバプテスマを受けたということを知らせるためなんです。ただ気をつけてくださいよ。なんでならこんなふうな感覚的なものに頼るような動きを取ったのか、実は霊的に受け取るということをまだこの連中は知っていなかったからです。信仰で受け取ることができなかったから、神様は感覚で受け取らせるようにしてるんですよ。だからこれからあと この出来事の後でもって生まれ変わりをした人たち、そして聖霊を受けて聖霊のバプテスマを受けようとしている人たちはどうしたか。この連中の教えを受けて生まれ変わりをした人たちというものは感覚から来るものでなくて聖霊のバプテスマを受けております。この弟子たちがだんだんと霊的に成長した、でその霊的に成長した弟子たちが他の人たちに今度教え始めたと思うんだから、弟子たちから霊的に成長した弟子たちから教えを受けた人たちというものは感覚的な経験から今度は霊的な経験に変わっていっております。だからこの点でですね、私たちは気をつけなければいけなくなります。現在クリスチャンとなっている人で聖霊のバプテスマを受けたいと望む人は残念な話なんですけれども、この感覚的な経験を重要視する傾向があります。これでね、注意していきましょう。どんなふうな感覚なのか。聖霊のバプテスマを受けたら自分で自分を抑え切ることができないほど感情が高ぶるはずだという、体が震えるはずだという、で実際に手がなんか震えたりいたします。頭の上から足の先まで感覚がなくなるほど、まるで雲の上にいるみたいな、蜂蜜をかけられてみたいな感じをするはずだと言い出す。感情的に感覚の上で受け止むようなこと、悪いことじゃないんです。だけれども感情が高ぶったから、体が震えたから、温かいものを感じたから祈りが聞かれた、あるいは力が与えられたと思っている人は信仰で生活をすることができなくなります。以前にこの教会にもいたんです。集会やった時ですね、よその教会が来た人でもって祈り始めると手がこんな震わしてるんだよ、やめろと言った。震わす必要がないんです。これ感覚です。我々は信仰で生きるべきです。聖霊を宿しておりますと、つまり生まれ変わりをしていれば誰であっても聖霊のバプテスマを受けることができます。これは威厳の伴う聖霊のバプテスマです。だけれどもそれをやったからといって力ある生活が送れるか、送れないんですよ。力を与えられてるんですよ。聖霊のバプテスマで力を与えられています。聖霊のバプテスマで力を与えられる。だけどこの力そのものは働きません。火をつけるための準備だけです。でどうやったら火がつくのか、どうやったら聖霊の満たしを受けることができるのか、満たしてください。祈ってもダメです。すでに力を与えられております。でどうしたらいいのか。その力を使おうとしたらば聖霊に満たされて力があるということが分かるようになってきます。使おうとしなければ、聖霊のバプテスマを受けました、結構です、力があります。だけどその力があるものを使おうとしなかったら聖霊の満たしという結果は出てまいりません。証明しましょうか。今の使徒の働きの書の4章を開けていただきましょう。4章の1節から読んでます。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、また草戸会人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日民の指導者、長老、学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキザンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて説教いたしました。つまりその力を使わなきゃいけないといった時に力が出てきて動いています。同じ4章の途中からですけど、今度は23節から言ってみましょう。この2人が釈放されました。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。 これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。じゃあここからが祈りですよ。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によって私たちのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通して、失礼しました、あなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人がイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なる子イエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。さあここからですよ。これでもって力が出るんですよ。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに、つまり私たちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なる子イエスの御名によって印の不思議な技を行わせてください。これから動きます。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。これからやります。だからこれだけの動きを取ってください。大胆に喋らせてください。大きな印を起こさせてくださいと言ったものに伴って聖霊に満たされるんですよ。力が与えられていることが分かったらその力を使いますと言ったんでは聖霊の満たしは起きないんです。聖霊に満たされたことが分かったら動き出しますというのは、いつになっても聖霊の満たしはありません。力ある動きは取れないんです。こう動きます。だから力を与えてください。動き出したら力が与えられる。この点でですね、残念な話、クリスチャンが逆のことをやってる。どうぞこの点でしっかり覚えていきましょう。聖霊が宿ることでもってあなたはダイナマイトもらえます。大きな力の出るものをもらう。で、聖霊のバプテスマでその力が出せる準備ができた。準備ができたから使います。どう使ったらいいのか教えてください。どこに使いましょうか。行った時に聖霊の満たしでもって力が出てくるんです。その先に行きましょう。4番目はですね、奥義としての4番目は教会というものがありました。それで5番目にですね、キリストの体というのがあった。この両方ともこれ同じこと言ってるからですね、4番目と5番目一緒に説明いたしましょう。教会というのは何なのか。ギリシャ語でもってですね、エクレシアと言葉が使われています。エクレシアです。これはどういうのか、定義から言いますとですね、国の行政問題を討議するために集まった市民の群れをですね、エクレシアと呼んでおります。これがそもそもの出発点でした。だから今教会と我々呼んでるのは、出発点は国の行政問題を討議するために集まった市民の群れです。ここから出発をしてですね、同じことを信じて集まってくる人たちを総括的に教会と呼ぶようになりました。集まってくる人という意味です。それから今度はまたさらに発展して、聖書では2つの意味を持つものとなりました。教会というのをですね、聖書で2つの意味に区別をつけております。一つはイエス・キリストの働きによって罪が贖われて生まれ変わりをし永遠の命を持っている人たち全部を教会と呼んでいます。つまりイエス様が人たちに向かって質問したときに、あなた方は私を誰だと言いますかと言ったときに、ペテロがすぐに言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。それに対してイエス様がこの岩の上に私は教会を建てると言った。これが総括的に呼ばれている人たち、教会というものです。イエス・キリストが救い主、神の御子 というものに基づいて全部集まってきた。これがエクレシア、教会です。これが一つ目です。もう一つの意味があります。もう一つの意味はですね、地域的な集まりも教会と呼んでいます。だもんだからこの言葉をですね、同じ言葉を使っているもんだから混同しないようにしていきましょう。二つ目の使い方は、例えば同じ人の働きの書の20章を見ていただきますと、20章の28節ではこんなふうにして使っている。ポーロがエペソの長老たちに向かってこう言いました。あなた方は自分自身の群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。この時の神の教会、これは地域のエペソの町にある教会です。だから2つ目の意味ですと、地域的な集まりもですね、同じように教会と言っている。コリント第1の手紙の1章の2節では、コリントにある神の教会へという宛名でこのコリント第1の手紙を書き始めました。つまりこれも地域的な集まりを言っております。だから教会という名前には2つの意味があるということを覚えていきましょう。で、奥義はどちらかというとですね、この総括的な方での呼び名です。異邦人と呼ばれていた人たちも、割礼という形で神様と契約を成立していたイスラエルの人たちも、イエスを救い主、神の御子、キリストと認め受け入れることで同じ取り扱いをされる。まあ、この頃はですね、イエス様を救い主と受け入れたイスラエルのユダヤ人のことをメシアニックジューと言ってるんですけれども、その連中も我々異邦人だったものでイエス様を受け入れたものを同じように全部教会と呼ばれるものになりました。エペソの一章を開けていただけますと、こういうことがですね教えられております。これはいつも礼拝の終わりの時に読む文の一つなんですけれども、エペソの1章の17節から読んでみますと、こういうことが言われています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストの地に働かして、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。これは総括的な意味での教会ですよ。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。イエス・キリストは天の父が目的としているものを十字架で達成いたしました。人類の罪の贖いをして救いの道を開いております。サタンの本拠地でサタンとその手下どもを任しております。そして十字架の死から蘇った。そして全ての権威と力と教会に与えました。つまりイエス様を救い主と認めているもの全体に与えている。そしてですね、神は一切のものをキリストの足の従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。つまりイエス・キリストの動きというもの、十字架での死、それからそれからでよみがえるというもの、そしてそれでもって達成したものは全部教会のために動いたものということになるわけです。これちょっと横道に行きましょう。この22節を見ていただきまし また神は一切のものをキリストの足の下に従わせたと書いてある。その前にはですね、すべての支配権威権力主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての何も高く置かれました。こうして一切のものをキリストの足の下に従わせたという、ということになるとですよ、イエス様のすべてがイエス様の足の下に入っていることになるわけでしょ。だけどヘブルの10章では何と言ってるか、ヘブルの10章の13節ではこう言ってます。それからその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。これは一体どういう意味なのか。片側では一切のものをキリストの足の下に従わせたという。だけれども敵が自分のキリストの足台となるもの、足の下に敷かれるのを待ってるという。どうしてか、どうしてかといったらば、キリストの体が動かなければいけないからです。これはですね、人間の図を描いてみるとわかります。人間の髪を描いてですね、毛が3本ある、さらに毛が3本くっつくと人間になるそうですから、こういうことを見るとですよ、この上がこれがキリストでしょ。毛が三本あるキリストなんて申し訳ない言い方だけども、キリストでしょ。これがキリストの体でしょ。さあ、一切のものを足の下に従わせた、どこか、この足の下でしょ。そうすると足の下に従わせたということは、キリストの体の下に入っていることになるわけでしょ。頭が押さえつけるんじゃないんです。足が押さえつけなきゃいけないんです。体が押さえつけなきゃいけないわけです。だからそうなってきますと、キリストの体がこの一切のもの、つまりサタンやその手下でも踏みつけておかなければいけないんですよ。だもんだから、頭は一体何をしてるか、頭がどのようにしたらこの足がサタンやその手下でも踏みつけておくことができるのか、やり方を頭は指示してくれます。押さえつけるのが体が押さえつけなきゃいけないんです。どんなふうにして敵を足の下に敷けと教えてるか。さあ、ここでですね、気をつけていただきたいのは、このキリストの体というのをですね、総括的に教会と見ると、総括的に全部の、つまりクリスチャン全部が一つとなって、サタンやその手下ども足の下に敷かなきゃいけないわけですよ。イエス様の敵を、我々の敵を敷かなきゃいけない。だって敷いたらいいのか。教会として敷くやり方はですね、大きく分けると3つのやり方になります。そのうちの1つは、コリント第1の手紙の12章の4節から始まるところであります。さて、御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。さあ、ここでもってですね、実はこの御霊の賜物全部で9つの働きがあるんですけど、全部見ていただきましょう。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、将来どういうことが起きるのかということは教えてくれる。なんでそれを教えるのか。サタンの計画をそれを壊すためでしょ。また他の人に同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられる。昔どういうことをしたのか、 それでもってごまかしていた罪もはっきりして新しい踏み出し出発点をすることができるからです。またある人には同じ御霊による信仰が与えられる。これは信仰の賜物です。ほいでサタンの働きをそれでどかそうとする。あるいはある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられる。これも分かると思う。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言の力、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、また威厳を解き明かす力が与えられています。これは全部だからサタンやその手下どもに対して戦うための動きでしょ。しかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。だからイエス様の敵、我々の敵をまず足の下に敷いておく、その一つはこの御霊の賜物の働きです。9つある。御心のままにというから特定の人に与えられているか、そうじゃないの、これ分かっていただけると。あなた方は世に優れた賜物を熱心に求めなさいと30節で言ってる。与えられるんですよ。14章でも教えております。これが一つです。二つ目に行きますと、ローマ人への手紙の12章があります。ローマ人への手紙の12章の6節から読んでいきましょう。こういうことを教えています。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、奉仕であればその信仰に応じて奉仕するって意味ですよ。あ、教える人があれば教えなさい。進める人があれば進め、分け与える人を惜まずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。これ全部で7つあると思います。つまりこの7つの賜物というものを教会で使うことでもってサタンの活動、敵の活動を足の下に敷くことができる。これは2つ目です。3つ目に行きましょう。エペソの4章の11節から見ていただきましょう。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く我が賢い策略により教えの風に吹き回されたり波に遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。つまり神様の道、神様の愛を周りの人に知らせてあげなきゃいけない。さあ、これがですね、教会として総括的に動かなければいけない、敵を足の下に敷いておくやり方です。だからついでにこんな個人としてどうできるのか、それを申し上げておきましょう。キリストの体と言っても、私はその足じゃない、実は手の先だ、だからサタンを押さえることができないと言い訳してほしくないからですね。個人としてどういうことをしなきゃいけないのか、どういうふうにしろ、そして敵を足の下に敷いとけと教えているのか、まずですね、3つぐらい読んでみましょう。一番最初、ヨハネの8章を見ていただきたいと思います。ヨハネの福音書8章の32節を見ていただきましょう。そしてあなた方は真、失礼しました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。36節。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。で、同じヨハネの17章に進みますと、17章の17節では、イエス様が天の父に祈りました。で、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですと言っている。だから個人として我々の敵、イエス様の敵を足の下に敷いておく、まず第一は真理を勉強する、勉強したものを実践するということです。 で、二つ目にはヤコブの4章の7節で教えております。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。教会というもの、キリストの体というもの、お互いの働きを助け合いさえすれば、絶対にサタンや悪霊どもに活動させることのない動きになるんですよ。この奥義を理解いたしますと、私たち全部が教会であってキリストの体であるということを理解できた。こういった頭がサタンとその手下どもを骨抜きにして、その権威と力とを体に与えていることということが分かったら、サタンが持ってくるものに対してどんなものをサタンが持ってこようと何の恐れも持たないでよいようになるはずです。例えばですね、病気はサタンが持ってきます。だからキリストの体が足の下に敷くことができるわけなんですよ。どうやって敷いてるか、まず第一番目にイエス・キリストが癒しの道を開いてくれました。自分で自分に癒しを受ける道がある。他の人を通して癒しを受ける道もある。合計で7つあります。信仰が与えられている、偉大な方が宿っている。だからこの3つを組み合わせをいたさえすれば、癒しの道があって信仰があって偉大な方が宿っている、どんな病気だって癒されない病気はないわけなんです。貧乏はどうなるか、金がないというのは少しも怖くありません。もしもこの奥義を理解したら、イエス・キリストがこの世に来て貧乏になった理由は、私たちキリストの体が裕福なものになろうとした目的です。だからキリストの体が、あなたが神様が決めている規則を守れば、あなたは必ず裕福になれます。今さら規則を並べてもしょうがないんですけど、まあ簡単にです。ここまで言ったから規則を申し上げましょう。一番最初、旧約聖書のマラキ書の3章で教えている、マラキ書の3章の6節から読んでみましょう。皆さんも答え知ってると思う。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。神は人のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方が私のものを盗んでいる。このため全体が盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。そうして私を試してみろ。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみろ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの客作とならないようにする。すべての国と民はあなた方は幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。実はこの10節の終わりで抜けている言葉があります。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐか試してみろ。その後にこういう原本があります。原本でこう書いてある。入れるところがないほどまでに豊かな恵みを注ぐという言葉がある。そして私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにするという言葉に続くんです。まだありますよ。まだやり方があります。マルコの10章に行きますと、マルコの10章の29節を見ていただきますと、こう言っております。誠にあなた方に告げます、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。 だから親父さんをポリ出して、そういう意味じゃないんですよ。親父さんよりも畑よりもまずイエス様のため福音のためとの第一に持ってくるんだって言ってる。その100倍を受けないものはない。今のこの時代では家、兄弟、姉妹、母子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。つまり教会での献金で私がよくこれを引用するわけです。福音のため、イエス様のため、福音のために捧げたものは100倍になって帰ってくると、ここを引用しているからです。もう一つ言ってみましょうか。ルカの福音書の6章の38節を見ていただけると、実はこれ金銭だけに使っちゃいけないんですけども、金銭も入ります。ルカの6章の38節では、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。もう一つのやり方いきましょう。箴言の19章で、箴言の19章の17節でこう申し上げております。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。威張ってあげちゃいけないんです。あげることができるのはあなたにとって喜びだと考えて出すんじゃなきゃいけない。でもう一つ言ってみましょう。信仰の種をまくんです。それを育てて実を収穫する。余談になるけど、ここまで言うとですね、経済的な祝福を得るためにはこんな苦労しなきゃいけないのか、こんなことしてまでと言われるかもしれない。コリント第2の9章を見ていただきましょう。コリント第2の手紙の9章では6節からこういう教えがあります。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。ここでもって多くの教会がこれでごまかす。だからたくさん献金しなさい、それもっと戻ってくるというバカな言い方ありません。その次何と言ってるか。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みにあふれるばかりの与えることのできる方です。心から喜んで神様に捧げることができないんだったらしない方がいい。神様は心を見るからです。旧約聖書の時代にはイスラエルの連中は神様で強制的に十分の一を出させました。例えばですね、家畜の十分の一は神様のものだという。どういうふうにして十分の一を出させるか。家畜をですね、細い通り道、一頭ずつしか通れないところまで行って、1、2、3、4、5と勘定して、10頭目、これが神様のもの。またその時、10頭目、これが神様のもの。大きかろう、小さかろう、何だろう、10頭目、全部、えり好みすることなしに、全部これ神様の音って捧げなきゃいけませんでした。新しい契約の時代では強制的にいたしません。個人個人の自由意志によっております。だから今言ってみたいに、心から喜んで神様に捧げることができないんだったらしない方がいい。さあ、ここでもってちょっと余談になったからですね、今度は地域のこの教会というのに行きましょう。総括的な教会と地域の教会とありました。総括的なものはこれでいいと思うけど、今度は地域の教会に行きましょう。何のために存在するのか。まずヘブルの10章の25節を見ていただけると、ヘブルの10章の25節ではこう書いてあります。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。こういう地方の教会に集まること、つまり礼拝を持つことをやめてはいけない。どうしてか、大きく分けて4つの目的を並べます。一番最初の理由はエペソの4章の11節から15節までです。 神の道をより深く理解をし、キリストの御霊まで成長するように整えられて、必要な訓練を受けるところがこの地方での教会です。二つ目の目的は、先ほど言ったコリント第1の手紙の12章の12節から27節までをするべきところなんです。コリント第1の手紙の12章の12節から読んでいきます。ですから、ちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということもできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が帰ってなくてもならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはそれの必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその各器官なのです。つまり、お互いに神様の愛を示し合う場所が教会です。三つ目の理由いきましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の3節を見ていただきましょう。三つ目、この地域としての教会が存在する理由はですね、これがあります。ヨハネ第1の手紙の1章の3節であります。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。つまり、教会の中でお互いに証をし合って交わりを持つ場所としなきゃいけないからです。で、それだけじゃない。一番最後、マルコの16章でこう申し上げております。それからイエスは彼らにこう言われた。16章の15節です。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉は確かなものとされた。地域の教会がある理由は何か。至るところで福音を述べ伝えるためです。神様の道、神様の愛をこの世の人々に知らせてあげなければいけない。そのやり方を学ぶのがこの地方での教会であります。こういう目的がある。これがですね、教会とキリストの体としての働きになります。奥義としての6番目に行きましょう。6番目にはキリストの花嫁というのがあります。これはそのうちに現実になります。まだ今現実になってない。 結婚した女の人がどういう生活をすることができるのかということが分かりました。これは聖書で教えている夫婦の関係を持っている間ですよ。そしたらポールがどういう理由で私たちを生まれ変わりをしているこのキリストの体をキリストの花嫁という呼び方をしているのか理解ができてきます。だから人間の家庭というものをですね、具体例として考えてみましょう。聖書で教えている教えに従って持っている家庭ですね。でそこの中でもって嫁さんっていうのはどういうことをするのか、こちら全部リストにするわけにいかないからです。だから夫婦のあり方の説教になっちゃうから一部だけ並べてみます。まずどうやるのか、夫と一つになって同じ目的に向かって生活をしていく、これ奥さんの務めでしょ。例えば楽しい家庭を築くとか言ったようなものが奥さんの働きになる。夫の働きを助けてあげる、働きやすいようにしてあげる。自分のことを考えると同時に夫のことを考える。夫の足りないところ、夫にできないところを補ってあげる。夫を頼りにいたします。多くの場合にですね、ご主人が稼いできて奥さんがお互いのためにそれを使うというのがですね、聖書で教えている過程になります。自分の夫に対して尊敬の念を持ちます。こういうのもある。結婚する前は夫のもの、あの人のもの、私のものと言っていたものが結婚した時点から私たちのものに変わります。つまり共同所有となります。そしてですよ、人間の家庭で言ったら外部のものに対しては奥さんは夫と同じ資格を持っていることになる。同じ力で活動できます、外部に対して。だから夫の代表者になります。夫からは信頼され、大事にされ、愛され、所有物は全部共同所有になり、周りの人たちからは一つと見られ、夫の働きをやりくりして毎日の生活を送る、まあ、嫁さんとしてしなきゃいけないことがあるんですけど、これをするのが嫁さんになります。キリストと私たちはこういう関係に入るからキリストの花嫁と呼んでいるんですよ。夫と一つになって同じ目的に向かって前進していく。夫が働きやすいようにしてあげる。自分のことを考えながらも夫のことを考える。夫の足りないところ、できないところをこちらが補ってあげるように動くというようなですね、こうしてお互いが私たちのものといって動き始める。これはですよ、うまい言葉で私は言ったんですけども、ちょっと別な角度からこれを見たら見てどういう言葉になるか、実はこういう言葉でもって全部これ表せます。神の義というのは神様があなたとの関係を見たものです。それをですね、神様じゃなくて今度はイエス様があなたに何を期待しているのか、神の義の内容とそっくり同じでしょ。神様、あなたは神の家族の神の子供、イエス様と共同相続人だと見ている。神様からの相続人だと見ている。イエス様と我々という共同相続人です。同じことができる一つのグループです。イエス様のできないことを我々今やってます。この地上でやらなきゃいけない。だけど必要なものをイエス様が全部満たしてくれる。結局神の義の関係とほとんど同じになる。ただ見方がちょっと違うんです。神の義は天の父から我々を見たものです。今度は神の角度を変えてイエス様の方から我々を見たんですけど、同じ関係でありながら同じ動きを取るものでありながら、そのキリストの花嫁としての動きになるわけです。だからですよ、ポーロが私たちはキリストの花嫁になると言ってると言ってもですね、花嫁らしく
花嫁としての動きを取っていなければ、天国に行って花嫁だなんと言っても花嫁としての取り扱いしてもらえません。その観点から人間の関係でも同じですけれども、イエス様に対しても同じように接していなければいけないということになるわけです。これが6番目でした。7番目にいきましょう。7番目の奥義はですね、御霊の賜物というものでした。これはコリント大衆の手紙の12章の4節から11節までです。内容的にどんなものなのか、これ今更説明する必要がないと思う。もう他のところでもって十分に説明してあるしですね、皆さんご自身が勉強しようと思ったらできるから、これ今のかします。で、今度8番目に行ってしまいます。敬虚に行ってしまう。敬虚というもの、まず第一番目に聖書にこういう言葉が使われていないというのをしっかり覚えておきましょう。この言葉はですね、聖書には使われておりません。我々が勝手に考え出した言葉です。敬虚は何なのか、どういうことをするのが敬虚と言われているのか。人間の霊が肉体を離れることなしに地上から天にいる父のところに行って天で生活をするようになれる、これが敬虚です。その段階においてこの肉体が、朽ちるはずの肉体が霊と離れないで今度は一緒になって朽ちない肉体に途中で変えられてしまう。だから肉体の上で死が来ないなるものになります。これが敬虚です。テサロニケ第1の手紙の4章ではこれこんなふうに教えております。テサロニケ第1の手紙の4章では14節から始まるところを読んでみますと、こういうことを教えられています。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、つまり啓示が与えられた通りに言うけれども、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。この空中でイエス・キリストと会う、だからこれはイエス・キリストの空中再臨というふうに言っている。これが敬虚ということになります。イエスに会って眠った人々、イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをした人たちで、今死んでいる人たち、現在霊の姿で手にいる連中というのを、まずイエス様が一緒に連れてくる、つまり天から連れてくる。そうすると、まず最初にキリストにある死者がよみがえる。もうその霊で天から来た連中が地上に残しておいた肉体を取り上げて、しかもその肉体が滅びない肉体に変わって霊と一緒になる。つまり元の形に戻ります。そしてその後で生き残っている私たち、この時点でこの地上で生活しているクリスチャンが朽ちない体に変えられて空中でイエス様と会うんです。ほいでそれからいつも主と共にいることになります。キリストの花嫁として、これが敬虚です。で、これは奥義でした。イエス様自身も誰にも言ってない。その後でまたみんながこの地上に降りてくる、これイエス様の再来があるんですけども、こういったこの地上でもっての戦争の後をきれいにしなきゃいけない、後片付けしなきゃいけないんですけども、これはイエス様もすでに人たちにも一般の人にも説明している。だけどもこの敬虚ということ、イエス様の空中再臨というのはですね、どこにも説明しておりません。で、横道になるんですけれども、多くの人がですね、この敬虚という言葉を聞きますと、これは終末になって経験できるものだから、ごく近い将来にただ一度起こるものだという考えを持ってしまいます。我々もう少ししたら敬虚される、イエス様の空中再臨で敬虚される、 そしてそれからすぐ患難時代になる、週末になる。だからその契機を私たちに待ちもらえればと言って、これがただ一回起こるもんだと多くの人が考えてしまう。実は正しくないんです。この聖書では全部で7回契機が起こると記されています。しかもそのうちの3回はもうすでに起こりました。いや、ちょっと待って、ケーキはポールの奥義だったら、でなんで3回も昔起こっちゃったものなんで今奥義と言えるか。これはですね、このケーキの、我々が今言っているケーキというもの、イエス様の空中再臨によって引き上げられるケーキが何度目に起こるのかが分かると、これが奥義と呼ばれなければいけないものだというのが分かってきます。だからどんなケーキがあるのか今からリストにしてみましょう。もし時間が足りなくなったら来週その先を続きます。一番最初、ヘブル書の11章の5節を見ていただきましょう。ヘブルの11章の5節を見ていただきます。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることを証しされました。これは創世記の5章で言ってる。エノクは神と共に歩んだ。で、主が捕らえたので、エノクは死を見ないで天に行っちゃった。一番最初の契機はエノクです。エノクの肉体はそのまま朽ちない肉体になって天に上がっちゃった。二つ目、列王記第2の2章に行きましょう。列王記第2の2章の1節から読むとこういう出来事があります。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられたとき、エリアはエリシャを連れてギリカルから出て行った。エリアは、これ先生です。エリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられる。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の共柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼はエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたのご主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私がヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水が両側に分かれた。そこで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。これが契機です。だからエリアが契機されている。